ヒデのリトルラジオ第561回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第561回収録をしております。本日8月も最後の日曜日となりました。26日日曜日、時刻は9時半を少し手前から始めております。昨日は岐阜では珍しくですね、台風のため延期になっておりました長良川の花火大会が、この時期に行われまして、大勢の方が出かけられたようですけれども、ただやはりこう岐阜に住んでいる感覚としては、8月末に長良川で花火というのはなかなかあることではないもので、ちょっと拍子抜けと、そんな感じの花火大会だったような気もしますけれども、皆様夏の終わりいかがお過ごしでしょうか。今週もお会いいたしますのは私ヒデと
池恵美です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
一方、大垣の花火大会は延期になったんですったっけ。
延期の延期の延期ですね。7月の25かな、
はい、
まあ、とにかくあの台風が来て、うん、早々に2日前ぐらいに延期っていう報告が出たらですね、8月25日もその前に降った大雨の影響で、あの台風ね、台風20号の大雨の影響で、揖斐川が増水したから花火の設置ができないとかっていうことで、うん、10月に延期。
うん、
運がないね、2回延期ってね。
まあどうしてもこの8月7月末から8月にかけては花火大会各地、まあ、ラッシュというかね、ピークになるんですけども、まあでも10月ぐらいの花火もね、結構おつなもんじゃないかもしれませんかね。
まあいいですけども、ちょっと運がなさすぎてね、出店業者とかはね、
まあ確かに
ちょっと商売当てが外ったかなみたいなところがありますけど、
はい、
まあでもさ、長良川の花火2週連続してやらなくても1ヶ月間隔でやった方が見る人は楽しくない？
うん、まあね、あのこう感覚としてね、岐阜に住んでると、うん、7月末から8月の頭にかけて、いや
そうなんだけど、2週連続であるのはわかるんだけど、なんかさ、もう各地で一斉に花火をやるよりも、岐阜市の同じ場所で2回2週連続でやらなくても1ヶ月ぐらい間が空いた方が、夏が始まった時と夏休みの終わりの思い出の花火になっていいんじゃなかろうかという、
はい、
そういう私の提案ですよ。はい、
テレビでは昨日大曲の秋田のね、花火大会の様子なんかが BS でやってたりとかして、あとは最近はああいう大会に出てくる、いわゆるこう凝った花火というか、技術さらに上がってまして、
はい、
ものすごいですよ。
あ、そうなんですか。
うん、あの口で説明するほど野暮なことはないので、
はい、はい、
まあ多分今後どこでも見られてくるんだと思うんですけども、はい、いやいや、なんかね、もう CG 見てるような感じで。
あ、そう。
色が変わるんですけど、それがなんて言うんだろう、こう、うん、まあ本当に電飾って感じの、そんな花火が。
そういえば私たちも8月15日の終戦記念日に毎年こう、あの開催される笠松の川祭りの花火見に行ったじゃないですか、はい、まあ、当日はあいにくの雨だったんですけど、うん、まあ、小雨決行ということで、まあ、雨靴、長靴を履いてですね、
はい、
雨傘を持ってですね、折りたたみ椅子とあの夕飯を持って、ね、花火見に行ったのよね。うん、で出かけるときは雨止んでたんで、あ、ちょうどよくって、でまあ、ご飯食べて、あ、花火始まったねとかって言って見てたらですね、まあ、いきなり雨が降り出してきて、はい、まあ、しょうがないので傘差しながら花火見てたんですけど、結局さ、花火って上見るから傘差してもさ、上見ようと思うとちょっと傘が後ろになるから濡れるのよね。
まあね。
まあ、カッパ持ってかないかんかったわと思って、気の利く人たちはカッパ持ってきてね、みんな見てたんですけど、うん、まあ、この笠松のね、花火大会ってね、しょっちゅう雨降るよね。
まあ、ね、
前も夕立降ったりとかで、でなんか降ってきたけどしょうがないよね、みたいな感じで、まあ寒いな、だから見てたらですね、まあ、花火を中止せずに早く終わらせるために、まあガンガンガンガン開けていくから、なんかいつもより豪華絢爛な感じがしてね、うん、まあ、予定より10分ぐらい早く終わったよね。
はい、
まあ、でもそれでも雨が降りつつ、まあ、つつがなくイベントは終わったんですけど、あれはさ、戦没者慰霊の意味もあるんだもんね。
あの、灯籠流しとか
もね。灯籠流しもあるんだね、
はい、ありました。
だから必ず8月15日なんです。うん、で、必ず雨が降るってことは、まあね、無念の涙が流れて、ね、雨となって流れてくるのかなとか、ちょっと思うよね。必ず降るもん。
はい、
だからね、まあ、8月15日が平和で迎えられてよかったなと思いつつ、 まあ花火で雨降ったら上向くからカッパだぞっていうのをね学習したので、まあ次からカッパ持ってかなかんね。
8月のイベントというとやはり花火大会というのはね、まあマストなんでしょうけれども、それ以外にも、最近ですとフェスなんていうのもこの夏のイベントごととして、定着した感じはありますけれども、まあここ最近のまたラジオばっかり聞いてて、そちらの、まあ、アーティスト関係のラジオを聞いてたりすると、うん、アーティストさんもやっぱりちょっと考えないといけないなと、この時期にやること自体を。で、前にもお話ししましたけども、松山千春さんがね、
はいはい、
日比谷の野音を中止したという話もしたんですけども、うん、もちろんその炎天下の暑さというのもあるんですけども、さっき言ったように台風で、
ああそうだね、うん、野外はね、う
ん、でその日はなんとか持っても、ただそのやっぱり交通機関が止まったりとか、うん、来ていただいてお客さんが安全に帰れるっていうところまでをやはり主催者側、ね、アーティスト側も考えなきゃいけないということも含めると、今年はあれらしいですよ、台風のマークがなかったのがほとんどないぐらいの天気図らしくって、
だってさ、ちょっと前が台風12号って騒いでたのに、もう昨日かその前通ったら台風20号でしょ、うん、でまだ夏じゃん7月の終わりからなんか台風とか来てたじゃない、はい、で本番って普通 9月とかだったことない、うん、だからね、はい、まあ、しょうがないよね、自然現象とはいえね。
ですので、まあね、そういったイベント楽しみにね、当然皆さん数ヶ月前から行くんですけども、なかなかこういった野外でこの時期っていうと、いろいろとハードルが上がってきてるなという感じはありますけれども、8月最後の日曜日、皆様はどんな風に過ごされたんでしょうか。あとはお子さんがいらっしゃったりするとね、
お
各地連れてったりとか、
まあ、なんか夏休み終わってるらしいよ。
ああ、
この辺も。ね、なんか、まだ8月なのに夏休み終わったのみたいな感じで、はい、結構学校行ってるらしいよ、みんな。
はい、うん、さ、そんな8月最後の日曜日だったんですけども、今日の岐阜は、また真夏が戻ってきたといったそんな感じの、酷暑となりました。全国的にといった感じらしいです。今日はですね、かなり猛暑日、東京の方も猛暑日となりまして、今日の最高気温は群馬の伊勢崎市が39度、そして熊谷が 38.8 度、茨城県の古川市が 38.5 度、このあたりでしたら、多治見ですね、こちらの方が37度、
負けたね、
うん、というような、
めちゃめちゃ負けたね。
いやいや、
かなわ
ん、いいんですけど、岐阜も 36.2 度、そしてそうですね、名古屋も 36.3 度と、そういったまたこういうかなりな酷暑日がね、蘇って、なんとなく先週この台風前後は涼しい感じ、まあ涼しいといっても普段通りなんでしょうけれども、
まあ台風20号はまあちょっと風が強かったんですけど、うん、この辺りはね大きな被害も出ずに通り過ぎたんですけど、はい、昨日も暑かった、
うん、やっぱり寝苦しさが戻ってきてますね。
あ、またガンガンエアコンつけて寝てますわ、うんうん、台風の時はね聞いてたけどね、
うん、やはり湿度が高いのもあるんでしょうけれども、昨日あたりもかなりちょっと寝苦しい感じもありまして、
だって27度までしか下がってなかったもん、うん、深夜の1時とかでも、ね、でもエアコンつけっぱなしで寝て、で私今日の昼間ちょうど 3時過ぎぐらい36度の外に出てったらですね、ああ36度って暑かったんやと思って汗だらだら流れてきて、ああこんな感じのもっと暑いのを乗り越えたんだなと思ったら感慨深かったです、うん、はい、
皆様もところいかがでしょうかね、ですからその前はちょっと逆にね、夜寝るのは寝るときにはエアコンいらないかなっていうぐらいの時もあったんですけども、
はい、
またそんな、熱帯夜そして酷暑の日が戻ってきたということで、今後なんですけども、今週やはり前半は、全国的にこういった真夏日、酷暑日になるという風で36度以上そんなところが多くなるようです。ただ週末にかけまして天気下り坂というような予報が出てますので、まあ、土日土曜日ですかねが一般的多く傘マークが見られたりしますので、それでも、ちょっとこの残暑まだまだ続きそうですからね、7月のあの暑さを乗り越えて、で8月ちょっと緩んで、ほうほう、そしてまた来るというのがね、あとはやっぱり今日もそうですけども、夕方の暑さが答えますね、本当に4時5時ぐらいがね、
うーん、っていうかようわからんけど、うん、ごめん
これぐらいの時間はもうちょっと涼しくなってくれよと思うんですけども、それでもかなりカンカンに照ってたりすると、
もうガンガンに1日エアコンのかかってる部屋にいて3時過ぎに買い物出かけたら、うわ倒れそうと思ったけど1時間で帰ってきたから、その後のことはよう知りませんが、はい、そんなに大変だった？
結構やはり大変ですね。
あ、そう、働く大人は辛いね。
ということで、まだまだちょっとこの最終週も、残暑厳しいということですから、もうちょっと皆さん頑張ってね、行きましょうか。
はいはい。
さあ、そんなわけで、今回も YouTube でリアルタイムで見てもらってます、サトシさん、ジャクソムさん、そしてシスターズさん、聞いてもらってます、こんばんはと。はい、ありがとうございます。こんばんは。
こんばんは。
コーランドレスポンス大事にしましょう。
こんばんは。
はい、冒頭いつも通り先週の振り返りから行こうと思うんですけれども、まずは甲子園随分と盛り上がりまして、ね、優勝決定戦、決勝は、まあ、皆さんご存知の通り大阪桐蔭が優勝、まあ、大差というところでね、そして今年一番この大会を盛り上げた金足農業もね、随分とその後も随分話題になって、秋田への凱旋では数千人の方が待ってたりとか、
はいはい、
うん、あとは、まあ、途中で寄付金を募ってね、
はい、
それが、まあ、2億円近く、
すごいね、
ね、寄付が集まったりというような。
校長先生、しょうもないもんに使うなよって。しょうもないもんに使えそうじゃない、公立高校としては十分でございますとかって言っとったけどさ、十分すぎるだろうと思って、変なもんに使うなって。
そんなことで、金足農業のピッチャーの吉田君などもね、大変注目されてるんですけども、
はい、
昨日あたりの報道では、あの記者がね、あのやはり吉田君にインタビューして、好きな球団どこですかみたいなことを聞いて、はい、巨人が好きです、
はい、
で行きたい球団とかありますとか、なんかそういう、こう呼び水的な話をして、
う
こう巨人に行きたいですみたいな発言をしたっぽいんですけども、まあ、これが高野連の方からお叱りを受けることになるということで、知らなかったというか、まあ、言ってみればそうなんでしょうけれども、やっぱり高野連というか、その野球の組織の考え方としてドラフト制度というのがあるじゃないですか、
はいはいはい、
というのはつまり各球団が欲しい人材を、ね、こう投票したりとか、はい、こう指名して、その選手との交渉権を得ていくというシステムなんですけれども、つまりその球団に入団するというイメージじゃなくって、高校生に関してはプロ野球というところに就職するっていう考え方でいてほしいと。
はあ、何をとろくさいことを言っとんの。このご時世に。高野連ってなんかさ、ピントずれてない？
いや、まあだからその野球の
機構、そんなさ、ピントずれとるところ
でさ、高野連だけのみならず、うん、その日本の野球機構としてそういう考え方、まあ、今はほら社会人なんかはまた別だったりとか、大学生は逆指名があったりとかあるらしいんですけど も
そんなさ、ピントのずれたこと言っとるもんね。あのさ、真夏のさ、人が倒れて死にそうなところで野球やらせてさ、毎日毎日投げさせるのが美談みたいな風に仕立てるんだよ。
まあ、だからそれはまあ置いといたとしても、うん、だからこう今年ね、まあ、ドラフトの目玉ってあるだろう、そのピッチャー、まあ、彼がそういう発言をしたということは本来はするべきではなかったとか。
ていうかさ、別に行きたいとこ行けばいいじゃん、野球選手そんなドラフトなんかしなくたって、
うん、行っちゃダメってのもなかなかすごいなって話ですけど、
いつまでもなんでそんな古臭いシステム取っとんの。
いや、まあでも、まあ、そのドラフト制度というものがあってでの、まあ、プロ野球機構なので、
なんで行きたいところ行ってみんなその中で切磋琢磨すればいいじゃん。で、人気のない球団は自分たちが人気のない球団やから悪いんやから。
いや、まあ、だからさ、それを言う、まあ、考えすぎなんだけど、うん、それを言うことによってそのドラフトで有利不利っていうのが出てきたりするじゃないですか。
だって一応くじ引きなんでしょ、みんなの前でやる。
そうですよ、
一応くじ引きだったら好きなとこどこって言ったっていいじゃん、
う
ん、
いや、まあ、なかなかそのあたりがあるので、
いや、そもそも
そういうことを高校生が言うべきじゃないよっていうね。
今時、
うん、
プロスポーツ選手で自分の入りたい球団に入れないとか、チームに入れないって声がかからずに入れないってのはさておき、うん、能力があっても自分 の希望するとこに入れないって野球ぐらいなんじゃないの。なんかサッカーだってドラフトないじゃん。
だから言ってるね。別にその、うん、ね、それがいい悪いという話は置いといたとしても、うん、 その各選手が自分の好きな球団をそういった公の場で発表するということはお咎めが来ることなんだっていうことにちょっとびっくりしたっていうだけの話なんですけど、
だから古臭いよね、
うん、でその内容としても球団に就職するんじゃなくってプロ野球という会社に就職するんだと思って
るじゃないの。プロ野球っていうところが金払ってくれるわけじゃないじゃん。球団が金払ってくれるんだから。
コメントが出てたので、
なんかお花畑すぎるよね。その人たちどっからお金もらってんの。
いやでも N 多分日本プロ野球機構っていうところがその年金だのなんだのって全部管理してるんで、
ちゃんちゃらおかしいわ、そんな浮世話みたいなこと。
はい、まあ、あの詳しく話を、まあ、完全に分かった話をしてるわけじゃないんですけども、その事象というかそのニュースを見ただけで、ああなるほど、プロ野球ってところに就職するんだっていう、ちょっとねぼんやりとびっくりしたなって話なんですけど。
いやそうじゃないでしょう、だって全然違うよ。
まあまあ、まあ、いやそうなんだよ、本当はそうなんだよ、本当にそうなんだよ。
いや内情知ってる私から言うとそんなん全然違うじゃん。
はい、ジャクソンさん、ご指摘いただきました。逆指名はもう存在しない制度です。これの、裏金で巨人がすごいお金を出していたのが発覚していますしね、ということで。あ、もうないんですね今はね。なんか
だから別にドラフトなければ、あの巨人は金まらいばらまいて欲しい選手取ればいいだけじゃんね。
でもそれをするとお金のある球団に
ないところが悪いんじゃん、そもそもの、ま
あ、それでいいんだらそれでいいんだけど、
いいんじゃない。
そうするとその一強6弱みたいな、4弱か5弱かみたいな、うん、そんなことにもなるし、
いいんじゃない別に。
まあ、あの今プロ野球自体が、ね、すごく盛り上がってますし、執着も高くなってくるので、うん、巨人の一強っていうのも若干今崩れ始めてるんですよね。もう
だって地上波でさ野球の放送ないじゃん。
だからそれで、うん、なおかつでも放映権っていうのは、例えばダゾーンが巨人以外のやつは全部放送してたりってことで、うん、ダゾーンが払ってるわけですよ。
だから昔ほど巨人一強じゃないし、みんな各々独立して商売頑張ってるわけじゃない、うん、だったらそんなさ、なんか身売りみたいなドラフト制度なんてやめればいいじゃん、そんな。
うん、で、その、まあ、ドラフト制をどうこうっていうところも、もちろん、まあ、今後の議題には上がるのかもしれないですけども、ただ、多分、そのプロ野球っていうものが、今までは企業の宣伝広告費で赤字垂れ流してもいいよっていう時代からはもう大きく変わっていってるわけじゃないですか。
そりゃそうでしょ。
なおかつ、新しい球団もここに来てどんどんとできてきたりとか。
新しい球団って金持った人たちが買収してるだけでしょ。
でも、かなり変わってきたじゃないですか。例えば、電鉄系とかさ、そういうのがもうなくなったりとか。
まあ、だからそれはさ、この日本経済の20年の栄枯盛衰を如実に表してるだけっていう気もします
が、うん、だからそれが現れるんであれば、今後それがまた新たな形としてなっていくというのは、
稼いでお金持ったところが球団持てばいいんじゃない、うん、
そしてその球団が魅力を持てばそれでやっていける
わけですからね、うん、じゃない別に、うん、資本主義ってそういうもんでしょ。
まあ、あんまりそこまでの話なんですけどもね、ちょっとあの軽くびっくりしたってそんだけの話なんですが、はい、ということと、あとは明美さん何かあります？今週は
台風20号で、うん、風力発電がぶっ倒れたあの事件、
はい、
あれすごいね、うん、愛媛ですよ。
ちょうど私もその話をしようと思って用意はしておりましたけども、
いやなんかさ、はい、風力発電が倒れたっていうのを聞いて、まずあんな大きなものが倒れるぐらいの凄まじい風の威力だったんだっていうのをびっくりして、あと倒れた映像を見て土台ってこんなに浅いんだっていうのにびっくりして、なんかさあんなに地上から上に立ってる部分が長いのに土に埋まってたところちょろっと出とっただけはね数メーターぐらいしか見えないじゃない、これ、はい、こんな本当にいいのとか思ってたら、なんかツイッターとか見てたらね、いろいろな方式があって別にあれは重量式だからあの設計で問題はないはずだみたいな、ね、意見とかはねプロとねあの素人がやり合ってるのを見かけてね、うん、はぁやっぱ専門家っていうのは見はわかるんやとか思ったんだけど、もうさあのこんあのその地上にひょこっと出た地面に埋まってた部分が別にさワイヤーとかさ針金とかもほとんど出てなかったじゃない、でもあれ完結しててそれで終わりみたいな感じだったじゃない、あれがさ違法建築だとか手抜き工事だとかみんなが盛り上がってるところにあの専門家らしくその仕事をやってる人がいやあれは重量式だから別に問題ありませんとかって書いててね、へーとかって眺めてて真実は知りませんけど、まあでもあんなバカでかいものが風の威力で倒れたっていうこの事実は凄まじい衝撃じゃないですか。
はい、じゃあその話少し私の、調べた内容も
ぜひぜひ
お話をしていこうと思いますけれども、 週の頭に台風19号、そしてそれを追うかのごとく台風20号が発生しまして、19号は、九州の西側を大きく回って逸れていきましたが、19号は、高知の多分室戸岬ぐらいから、上陸をしまして、その後淡路島に向かい、そして、京都で割と京都の辺ですかね、あと神戸もちょっとやばかったのかな、まあそのあたりの関西を、縦断したという、そんな、台風でした。各地では、屋根が飛んだりとかね、そういった被害もありましたし、はい、そんな大きな各地の被害の中で一番、まあ、ビジュアル的にインパクトがあったのが、今言いました、淡路島に建てられました風力発電の風車、こちらが、倒壊、したという映像、皆さんもニュース等で見られた方も多いと思います。私も当初見た時には、ああこれほどすごい凄まじい風だったんだな、台風だったんだなというふうに思ったんですが、ほうほう、ただこの写真やはり見ますと違和感がどうしても拭えなかった。ほう、というのは今言いましたように、その倒れた根元の部分、うん、ここの部分がですね、あまりにもぽっきり、そしてすっぽりといった感じで、うん、倒れている様子を見たもので、これは何かちょっとどうなんだろうと、まあもちろん素人ですので、建築基準云々などは分かりませんけれども、ただ素人が見てもちょっと違和感を感じる。
感じるよね、はい、普通に考えたらね。
皆さんも見られてどう思われたかというのをちょっと知りたいところですけども、あれだけの風車がね、まあ倒れるというのは折れたりとか途中で曲がったりとかというのがなんとなく考えれるなと思ったんですよ、風が強い場合。
でもあれ根元からポッキリだよね。
で根元がもうなんか抜けるように、うん、その先が折れてるというか剥がれてるという感じ、
スポッと抜けた感じ、
はい、で見た目的にもどうでしょう、その根元の部分約
5メーターぐらい
じゃそんなにないと思う、本当に。
でもさ、40メーターぐらいの全長だから5メーターぐらいあるんじゃない、
う
ん、
まあ正確には分かりませんけれども、それでもそれほど深くまでこう地中に入ってた感じはしなかった、うん、ということで、ちょっとこの話をしようと思いまして、昨日今日あたりからいろいろとニュースを探っておりましたら、まずあの風車平成の14年に完成しまして、はい、現在は昨年の5月の時に故障をしておりました。
電気系統トラブルだって、
はい、で5月に故障してそれ以降は稼働していないという、そういう風力発電用の風車だったそうです。
全然意味ないよね。
で立っている場所というのも、これも阪神淡路大震災の、まあをこう少し残しておこうというような、公園の、はい、施設内に、建てられた、そういった風車で、皆さんどうですかね、私なんかもなんとなくイメージとしてはこういった風力発電の風車ってずらっと海辺に並んでいたりとか、ほうほうほう、山にこう何本も ね何
十、鳥取はなんか道の真ん中にずらーって立っとてん、
うん、っていうような感じで、うん、まあ、本当にその風車風を利用しようと思えばそれぐらいこう複数本立てないと意味がないような気がするんですけども、うん、ただこの風車はまあ稼働はしてなかったにしても、そこの公園の電力を賄うようなイメージ、あの意味として建てられてたというものなので、まあうがった見方なのかもしれませんけれども、一部モニュメント的な意味、愛でこの風車というのは建てられたんではないかというふうに言われてます。
まあでもそこそこお金かかってる。
つまりその自然の、自然エネルギーを使って、まあ自治体の施設を運用するということをのやっていきますよっていうアピール。のためにこの風車が建てられて運用されてたんですけども、まあ、その運用自体が止まっていたという状況で、まあ、ある意味この風車ってとても目立つ場所らしいんですね、周りには何もなくて。
なるほど、
うん、そこも含めると、まあ、その目立たせて、まあ、こういうのやってるんですよという、まあ、これも一種アピールとしての、風力発電の風車 だったんじゃないかというような、まず事実というかそんなものが出てきました。で、今回、まあ、この風車一応風速60メーターかなまではか、大丈夫みたいな、
耐えれるけど風速20メーター超えると止まる設計なんでしょ、
うん
うん、
ね、
動いてる場合に風速20を超えたら自動的に止まる設計なんだけど、はい、そもそも動いてなかったと、
うん、で まあその辺を話をすればなんとなくこう想像は固くないと思うんですけども、つまり稼働してないわけですよ。
してない。
それも昨年の5月から1年以上。
そうそう、オブジェ、
ね、であれば、例えばでも風の強い場所には立ってると思うんですよ。
それは一応風力発電だからね、はい、風を受けれるところに立ってるとは思う、う
ん、で素人考えですよ、私の勝手な考えなんですけども、うん、普通に考えれば例えば羽だけは外しておくとか、
それも金かかるからやらないんだよ、
うん、で
もモニュメントだから、
うん、
一応アピールしたいモニュメントだから、
だからやらなかったっていうのは分かるんだけども、うん、でも本当に危ないとか、それが倒壊の危険性があるようなものであれば羽とか外しておけば、
いやいや誰もそんなこと思ってないよ、
うん、だから やんなかったんだろうけども、うん、ということを考えみると、そして今回のこの基礎の部分、まあ、専門家の方ですとか、まあ、あのそちらの、ね、詳しい方なんかが、ツイッターや掲示板などでけんけんがくがくとやってますけれども、うん、やはり、一般的に見てちょっとおかしいと、建築的にも、
ね、うん、弱っちいよねって普通の人は思うよね、
うんうん、まあ、あれだけの建物、あれだけの重量物を建ててなおかつ風を受けるという、ね、ものであれば、少なくとも、うん、もっとこう末広がりな感じ、
あの見えないところがでしょ、
う
ん、
そうです。
見えるところはシュッとしてても、見えないところでもうちょっと頑丈な、基礎になってると思ってるんや、みんな
イメージとして球根のような感じ、
うん、もうちょっと根を張っとるような感じだと思ったんだけど、はい、ただの円柱やね。
そういった基礎を作るのが一般的なんじゃないというか、まあ、安全というか、まあね、これもどこまでっていうのは分からないですけども、いやいや、
でも一応重力式っていう方式だとあの設計は問題ないらしいよ、
うん、だからそう言ってる人もいるでしょうけれども、うん、ね、こればっかりはほら我々素人だし、う
ん、でもさ、あの風力発電ってこうやって3枚の羽があって、うん、ちょうど羽の後ろから強風が吹いたみたいよ、うん、で固定されてるからバーンっていって、うん、スポッと根元から抜けて、で倒れる時に羽は折れたんやろうね、うん、で途中に隣にあった電柱もその羽が引っかかってて停電になってたから、うん、まあ、何にしろ 60m の風には耐えれん構造物やったってことやわ。
で、まあ、そういったことをお話ししてた専門家の方が、うん、まあ、こういったものは、まあ、そもそも公園内にそれを建てるということ自体が非常に危険だし危なっかしいよねっていう話で話してましたけど、
いやだから人的被害がなくてよかったよねって、それだけだよね、うん、本当に。
で、あの Google Earth なんかで見ると、うん、周りに一面に太陽光パネルが張り巡らされてるんですよ、
うん、また二次災害起こるところやった、うん、そんな太陽光パネル
が落ちたら、まあ、それがどうなったかまだちょっと分かんないですけども、まあ、割とおびただしい数の太陽光パネルになってるという、そんなところでしたけどね。
でもさ、この間 の, あの大雨とか今回の台風とかでも太陽光パネル飛んできて車の窓ガラス割れたとか、うん、そういうツイッターとか見かけましたけど、太陽光パネル自体が災害が起きた時にこれだけ の, あの危険物になるってことはやっぱみんな知らないわけじゃない、
うん、
その辺のさ法規制がゆるゆるだから、やっぱちょっと気をつけてほしいよね、うん、山の斜面削って太陽光パネルとかつけたってさ、なんか結局それで私たちなんか殺されたらかなわんやんね。
まあ、その辺のね、いわゆる自然エネルギーのどういうふうに活用するか、またなおかつそれをどう安全に活用するかというのは、割とここまでに来ると、またそれはそれでちょっと問題というかね。
なんかね、自然エネルギーって全然ダメじゃんって思うようになってきた、やっぱり。なんかね、太陽光パネルをさ、各家の屋根につければ、そしたら大きな原発いらないじゃんとかって思ってたんだけど、でもいざさ、強風であんなもんが飛んでしまったら狂気に変わるわけじゃない？そう思うとなんかそこら辺がもっときっちりしないといけないし、ただ置いときゃいいってもんじゃないよね、うん、でさらにさ山肌とかさ、いろんなところ河川とかみんなお金儲けのためにガンガン太陽光パネル置いたけど、その結果でさまたいろいろな災害が起きてるわけじゃない、被害が出てるし、なんか何が自然に優しいんだろうって最近思うんですけど、
まあ、一部悪質な業者などではそういったパネルをね、本当に礎石だけで置いてあったりとか、ね、何もこう埋めずにもう本当にそこに
置いてあるだけ、
ね、というようなものもあったりもしますので、そういった管理監督責任というのも含めてね、ちょっと、考えなきゃいけない事態だったなというようなことで、今回は一応管理は姫路市じゃないや、淡路市が、管理している物件らしいですので、まあ、これの検証とかね、
まあ、税金投入ですね、また撤去も税金のね、
うん、まあ、もちろんそうですけども、そうなってしまったこういきさつや説明というのは今後なされる のかなと思いますけどもね。
そうだね、うん、
ただまあそういうものだったらしいですよという話です。はい、ジャクソムさんが、ドラフト制について詳しく説明してもらいました。いつもありがとうございます。もうメールのような感じになってきますが、まず日本のドラフトはくじがあるので、まあこれ1巡目だけね、よくありますよね、はい、本来の趣旨から外れていますが、もともとは NLB いわゆるメジャーリーグの、制度で、アメリカにとってお金があるかということどう、そういうことよりも人口によりますと、その球団の本拠地の人口、経済圏の大きい地域の方がお金を集めやすいので、ドラフトというのが行われているんです。例としてはボストンがあるニューイングランド、の経済圏でというのが、うん、失礼、例としてボストンがあるニューイングランド経済圏でというのがありますが、6つの州を内包し、人口は東京都と同じくらいの1100万人ぐらい、ミルウォーキーなんてウィスコンシン州で最大の都市ですが、人口は60万ぐらい、州でも愛知県と似たような600万弱、ニューイングランドの経済圏の中心都市ボストンも67万人ぐらいなので、都市の人口ではなく経済圏の人口が倍ぐらいあるので、ボストンレッドソックスの方がお金が入ってくる形になっています。主に、周辺地域のローカルテレビの放映権、日本はともかくアメリカではドラフトは必須なんですということで、
まあちょっと、まあ、分かりやすいよねそれは、うんうん、非常に分かりやすいです。あと合理的というか、
ウェーバー制とかねあったりして、その
また適当なこと言わん方がいいよあんまり
いわゆるその一番下位の球団から指名していけるっていう方法、これをやろうとしたんですけども、日本でもまあ某一部の球団がねじ伏せたみたいな話らしいですけど、まあいいでしょう。ですからこのドラフト制、日本のドラフト制というのもちょっと見直したりとか、まあその日本のプロ野球機構自体がね、ちょっとその選手とのこう問題解決とかいうか、そこも難しいところかもしれませんけどもね。
いやそれよりも甲子園を大阪ドームでやるとか、甲子園を屋根つけるとか、過密日程はやめるとか、それぐらいのことをしないとなかなか、普通の人の理解は得られないんじゃないでしょうか、
うん、
そんな熱中症で人が死にそうな時にあんなスポーツやらせるのもおかしいと思うし、
その辺の批判とか、っていうのは割と高野連はちょっと聞く耳持ってる感じがあるかもしれないですね。
本当？ちょっと見てると、うん、じゃあガンガンみんなでメール出さないから。
ただ朝日新聞系があんまり聞く耳持ってないという話が。
朝日なんて嘘つき朝日や、もう人の言うこと聞くわけないじゃんな。
はい、まあね、見てる分には大変に今年のプロ、高校野球、まあ、100回大会という記念大会でもあって、まあ、
でもさ、
う
ん、過密日程は治らないんだったらせめてさ屋根つけてあげたらって、
うん、
それぐらいのことしたっていいんじゃない、
はい、
ねえ
ということで、今週も1週間いろんなニュースありましたけれども、皆様はどんなニュース気になったでしょうか。またよかったら教えてください。それではまた、後半時間があったら少しフリートークしたいと思いますけれども、まずはメールからいきましょう。北順番からのメールということですので、まずこちらのメールが今週は先に届きました。8月の23日の日にいただいております。久しぶりなります。アグラスボーイさんからのメールご紹介しましょう。台風の備えは万全ですかというタイトルで、大変ご無沙汰です。アンクラスボーイズです。こんばんは。
こんばんは。
札幌のほとんどの公立小学校、あ、ごめんなさい、公立学校は20日から夏休み明けがスタート。ですから、今週というか、もう先週から始まってると、はい。
先週の月曜日からね。
金足農場もそうだったんですよね、確かね。
21が始業式だったけど、23に変わったよね。決勝が、
ね、
決勝が21やね、
はい。
それはまあ別に県知事だろうが、県の教育委員会だろうが OK って言うでしょう。
ごめんね、話またあれなんだけど、吉田くんにさ、県民栄誉賞かなんか授与みたいな話あったじゃん。
そうなの？
うん、あれはどうなのかね、そこまですることはするっていうかさ。
まあでもさ、秋田の人たちがあれだけ盛り上がって、全国のさ、このなんていうの、公立の農業高校の地元の子たちで準決勝まで立ち上がったっていう、この漫画みたいなストーリー感に世の中の人々が共感したわけじゃない？それでこれだけ盛り上げてくれたから、もういいんじゃない？
いや、 うん、でもさ、
それいやだってあの子がいなかったらあそこまで勝ち上がってこなかったわけでしょ、そもそも。
それは形として渡すってのはね、だってみんなそれは周知の事実として知ってるわけじゃんか。
見ちゃうわけだって。減るもんじゃない
し。いやいや、減るもんじゃないけども、もらったらもらったでなかなか、こう、ニッチもサッチもって感じもあるじゃない
ですか。なんで？別に症状1枚でしょ？
はい、じゃあ行きましょう。まあそんなことで、先週からね、始まったと。子供たちは歩行やら、まあ補修、歩行というのかな。まあ、部活名目から、通常営業の高校です。私は、盆明け金曜日の夜、職場から羽田に向かい、少し遅い夏休みを札幌で過ごしています。ね。あ、倉澤さん、一人単身赴任してますんで。
お盆休みがね、うん、ちょっとずらされてたんだよ ね。うん。
はい。
大変でしたね、みんなが休みの時にしようとしてね。
うん。新千歳到着22時、気温は14度。関東の日常に慣れた体には、耐えましたが、毎晩戦っていた寝苦しさもなく、羽毛布団でぐっすり眠れています
。羽毛布団ですか？
はい。
朝14度だったら羽毛布団か。
札幌で怠惰な休みかというとそうでもなく、会社より早起きをして、朝練の次女を車で送ることから始まる毎日。夕方子供を回収したら、札幌で飲むと3倍美味しい札幌ビールでゆったりしています。自宅で、リラックスできることはいいんだけど、飛行機の距離だとなかなか帰れません。避暑地でゆったりする旅はおすすめですよ。ではでは、というふうにいただきました。赤田祖父さん、ご無沙汰しておりました。メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。お盆期間中お仕事されて、
はい、
少しずらしての、ね、帰省というか、
そうですね、
戻って久しぶりにお子さんたち高校みたいな感じになってるんですかね。
でもね、美味しいものの写真いっぱいツイッターにアップされてますよ。
はいはい。ね、札幌ずいぶんと今年は寒いというか涼しかったみたいですね。
こっちも涼しくなった時じゃない、急に。
はい、
うん、
ね、これちょっと記憶もちょっと出てるみたいで、8月の札幌は10年ぶりの低温かというような、そんな、ちょっと記録的な感じにもなってるみたいです。
あ、そうなの。
はい、札幌は今日も、ね、この、暑かった本州に関わらず、夏日にもならず、いわゆる25度も超えず 24.6 度最高気温ということで、ここしばらくは随分と涼しい、25度以上の日が、ほとんどなかったということで、ちょっと10年ぶりの少なさというか寒さらしいですね。そういえばちょっと前雪降ったとか言ってましたもんね、
なんか
北海道の方ね、
うん、そうだね、うん、まあ、やっぱり日本って北から南に長いんだね。
確かにね、
うん、こんなに私たちは焼け死にそうなぐらい暑い暑いって言っとんのにね。
はいはい、私が毎週聞いてる松山千春さんのラジオ、はい、松山千春さんは北海道在住で、札幌住んでらっしゃるので、ニュースとしてはみんな暑いべっていう話をするんだけど、なんか悪いな俺たちだけ涼しくってみたいなことを言ってましたんで、あ、よっぽど札幌涼しいんだなと思って。
まあでも冬は寒いからね。
確かにね。
それを思ったらね、うん、まあわずか1ヶ月のことですから、う
ん、先週あたりもまあなんかこれで夏終わった、今年も札幌の夏は終わったって感じがしますけどもねみたいなことをおっしゃってましたんで、はい、北海道札幌周辺随分と涼しいんだなという感じですね。
そうだね、秋が早いのかな、うん、
ね、
もう9月に入ったらあっという間に秋かしら。
そうでしょうね、うん、一番物が美味しい時期に突入してますね。
さあ、今日スーパー行ったらね、
はい、
一番美味しい時期に入るんだろうけど、うん、サンマがね2尾でね、うん、いくらだと思う？
それは新物？
新物新物、びっくりしたぜ。
600円。
あ、結構言うね、
うん、
500円。
あ、やっぱり
3尾で700円ちょっと、うんうん、うわ高っと思って、うん、サマ98円で売っとったのもいつの時代やとか思ってね、うん、びっくりしてね、うん、あとピーマンがねなんと2個で198円、うん、どこの高級スーパー来たのと思ってね、びっくりしたんですけど、みんな高いんですけど、うん、どういうことやねん。野菜も高い、サンマも高い。
まあ、去年が大 不良だったんですけど、今年もちょっと不良みたいですね。
いや、初物でもいいよと思って買わんかったけどね。うん、いや、なんかさ、主婦、やりくり大変よ。
ただ、まあ、それ以外の魚が逆に豊漁になってる魚があったりして。
やっぱ全体的に高いよ、魚も。ま
あ、魚はね、
中国のせいで買い負け出るんだよ。
魚屋さんが言ってるらしいんですよ。
うん、
こんな高いのも買うやついねえよっていうぐらい、やっぱり日本の魚ってちょっと異常なぐらい高くなってるみたい
です。高い、全般的に高い。ほんでさ、あれよ、富田屋、私がよく行く富田屋とかは販売力がないもんで魚の質が悪いんだけど、うん、なんかね、安いんだけどペラペラなの、
うん、
こんな安くてペラペラなのもちょっとあれやなと思って、バローの方が魚の鮮度が良くて種類も良くてやっぱ販売力あるよなとか思って見るんだけど、やっぱね高いんやて。なんかさ、だいたいさ、一人さ、一尾魚さ、150円ぐらいだといい感じだと思わない、うん、まあ、150円で規制かなと思うんだけど、一人でさ、300円とかするとさ、魚で一人300円なんて高くねえとかって思うわけよ。だからね、案外なんでも高いよ、うん。びっくりする。
もちろんそういったスーパーの魚も随分と高いんですけども、これでかなり悲鳴上げてるのが、いわゆる回転寿司。
ああ100円でやってるところとか、
はい、
ああ100円でやるでやわ。
ここの仕入れがですね、もう完全に原価割れちゃってるものも中にはあるようなことも言ってる感じですし、あとは加藤競争に今かなり入っていってるので、
あそう、
はい、だからほら今回転寿司行くと寿司食べるよりもみんなラーメン食ったりとかカレー食ったりとか、
もう意味わからんね
意味わからんもん食ってるでしょ、はい、
それ真似していきたいんかな。
だからもう回転寿司か回転寿司じゃなくなってファミリーレストランと化してるんで、だからちょっとそういったところも厳しいみたいですね。
ああそうなんだ、うん、いやでもさ、本当に主婦でやりくり上手な人はいいけど、私やりくり下手だから、なんかね、こんだけで5000円も使ったのっていうぐらい今日は衝撃的だったんですけど、スーパー行って、うん、私なんか5000円も買ったみたいな、うん、こんだけってこれ何日持つのみたいな感じでね、みんな高いんですけど、うん、もう泣きそうなんですけど、
はい、
あそうそう、でね、さらにね、業務用スーパー行ったらね、私あの業務用スーパーでポンジュースが普通のあの紙パックで売ってるんですよ、業務用みたいなやつで、それがね案外安いからね買ってたのにね、去年めっちゃ値段上がってんの、
うん、
店員さんにねびっくりしてね、これこんなに値上がりしたのって聞くぐらい値上がりしてたの、
うん、
困るわ、
うん、
勝手に値上がりされたら、
はい、
びっくりするよ本当に。
魚ね、皆さん好きな方、私なんかも魚食いですから随分ね、あのとっても好きなんですけども、なかなかおいそれとこうアジ一匹買うのもね、
いや高いよ、
結構いいお値段するという、そんな
時代に、もう本当になんかさ、夕飯一人一食500円とかになってくるんじゃないこれから、うん、お魚のメインがさ一尾300円とかしだしたらさ結構痛いよ。
あとはただあのそれとはまたあれなんですけども、あのいわゆるコンビニなんかでの魚、真空パックされてる、
そんなんの、
あの焼き魚とか、もう本
当あ調理した魚ってこと、
そうそうそう、
ほうほう、
あれがかなり美味しいということ
で、まあそれはさ、みんなあの美味しくなきゃ売れないし、特にあれあのコンビニって個食対応じゃない、
う
ん、
そうそうそう、
おじさんとかのさ夕飯対応とかじゃない、うん、だからやっぱりそこそこじゃないと売れないのよ、
うんうん、あとはあの今あのサバの水煮缶とかね、ああいうのが結構美味しくって、ちょっとこうお茶あの、まあ、そのままダイレクトで食べる方もいらっしゃれば、まあ、もちろんちょっとアレンジしたりとかして、ほうほう、そういった缶詰なんかちょっと見直されてるみたいですね。
あそう、
ね、はい、
そうなんだ、まあ、でもさ、こんで消費税上がったらさ泣くになけんよね、かなわんわ本当に。
まあ、とはいえ札幌北海道本当に今美味しい、何食べても美味しいと。
札幌だと3万いくらで食べれる買えるんだろう
ね、
でも結構するんかなやっぱりね、
うん、もう本当にじゃがいも1個食べても美味しい、そんな時
期になってると思うので、空気が美味しいと思う、う
ん、はい、かなり太って戻ってくるんじゃないでしょうか、ね、
あのゆっくりとされてね、またお仕事に頑張ってください、
はい、はい、お子さんたちもちょっと見ぬ間に随分と、
でも
女の子なんか女の子らしく、女らしくなってたりとかね。
でもまだお父さんに送り迎え頼むってことは可愛いやん。
ね。
うん。ね。
頑張って、またお仕事戻られれば、ね、暑い日も戻ってきますんで。
そうです、そうです。
はい、しばらく影響を養っていただければと思います。はい、わざわざのメールありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほどの話、ジャクソムさんまた追加情報いただきました。太陽光パネル、今の半分以下の重さにならないと、少し古い家屋では大きな地震の時に支えきれず、倒壊の恐れがあるそうです。熊本のような震度7というのが1回でもあると、太陽光パネルが大量に、設置されてしまった後では、倒壊の危険度が跳ね上がるとか、机上の空論なので、税金で各家庭に太陽光パネルをなどと言い出す脱原発派の妄言には惑わされないようお気をつけくださいと。
あ、重量が半分ぐらいになったらまだいけるんだ、
うん、
でもその技術開発が難しいわけでね、コストの兼ね合いとね。
そうですね。ただ最近まあ見てますと、ちらほら立ってる建売り住宅などの屋根には
ついてるよ、みんな、
ね、もう標準装備的な感じで、
でオール電化とかだもんね、
ね、ついてるのが 見受けられるんですけども。
でもさ、その建物の、新築の建物の上に設置するのってさ、なんか基準とか一応ないの、法律とか。
まあもちろんね、基準もあるでしょうし、
最低限はあるんでしょ
う、
まあ、
その年を追うごとに技術進化もしてるんでしょうから、まあ一般的な安全なんでしょうけれども、
まあ、でもその地震があった時にあれ電源切らないとさ、死ぬんだよね、触るとパネル、
まあ、だから
太陽光発電のパネル、
それもね、危ない、そういう危険性があるっていう話で、
うん、でもさ、地震が起きてパニック打てる時にさ、あ、太陽光発電の電源切らなきゃって言って冷静な判断がしてちゃんと切れるかどうか分からへんよね。
まあそれはほら、
あ、ブレーカーみたいに
電柱から切れた電線に触るなみたいなもんなんで、うん、そこに近寄らないようにすればいい。
でもさ、知識として必ず持ってるかって言ったらみんな持ってない人もいるよね、
うん、だから
それと地震が起きた時にブレーカーが落ちるみたいに太陽光発電の電源も勝手に落ちるような設計になってないのかな、
うん、ね、まあね、そういったことも心配なことはまだありますけれどもね、まだまだ新しい技術であることは間違いないのでね、
まあね、
はい、過渡期なのかなとは思ったりもします。
まあだからあとコストとの兼ね合いをね、
はい、うん、ではメール続けましょう。こちらはホイホイさんのメール。今回はですね、無理のないようにメールしていただければという私の、還元に便乗し、今回は正真正銘のお休みとさせてもらったホイホイです、理由は特に述べません。私に対して心配する必要のないことなのでご安心くださいというふうに、それでもメールを送っていただきました。ホイホイさん、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、この一報をいただけるだけで、
そうね、
はい、私の精神状態が随分と安定されますので、
ね、はい
はい、お手数ですがありがとうございました、はい、では、いつものメール、こちらさとしさんのメールご紹介しましょう。ひでさん、あけみさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
台風20号は少し東にずれてあれと思うぐらい平気でした。岡山のさとしです。ある意味台風以下の猛暑の方が辛い状況です。とにかく蒸し暑い、はい、ね、当初というか割と事前の予想では岡山の方にとか広島の方にみたいなこともあったんですけどもね、進むにつれてどんどんと東の方に進路を取りましたので。
そうだね、
はい、まあ、岡山は、ね、まだ真備町のこともありますからね。
あるある、うん、でも雨量は結構あったんでしょ
みたいですね、
うん
うん、まあ、でも直撃とか風は、まあ、随分とそれでも収まってたのかなという感じで、まあ、台風一過、金沢とかあっちの方すごかったみたいですね。
何が？
あのフェーン現象でね。
本当。
40度近くまで上がったみたいで。
本当。じゃあポーチさんも40度体験したわね。
39度。
ねえ、てきあのイスラムの黒い服。
グルカ。
そうそうそうそう。それ絶対欲しいと思いますよ。
はい。というふうで、まあ、蒸し暑い岡山ですね。さて我らがファジアーノ、何と言いましょうか。ありがとうございます。大分戦で大敗の後、えんじ色の軍団たち目が覚めたんでしょうか。金沢戦、徳島戦と2連勝です。首の皮まだつながっています。大量得点は得ていませんが、勝ち点3を着実に積み上げていくしかありません。過去徳島のオッシーは怪我で岡山へ来ていなかったようですと。
ああ、怪我しちゃったの？せっかく移籍したのに。
うん、ね。今日もホームシーサで12位水戸さんです。18時キックオフです。金沢戦に続きアラウンドザ日本3名園です。我らがファジアーノ、狙うはただ一つ、勝ち点3です。今日のリトラジ収録の頃には笑って参加していることを願って行ってきます。そして FC ギフさんに折り入ってお願いです。何でしょう。今日の第30節対戦相手の町田さんをちょいちょいっと任せてはいただけないでしょうか。何卒よろしくお願い申し上げます。何ギフさん、この連敗沼から抜け出すには、タケちゃんとナンちゃん、そしてパオロくんが怪我から復帰すればスッと抜け出せますよ。3人が揃えばちょろいもんですよ。そんな気がします。 FC ギフさんの健闘をお祈りいたします。そして頑張れファジアの俺たちがついている。それでは今日はこの辺で、また来週といただきました。サトシさん、マシュメルありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ファジアの、ね、ここのところちょっと調子よくって連勝というところで、今日金沢の、ラジオ聞いてたんですよ、
はい、
あそこは何だ、ビファーレンじゃないや、金沢って何だったっけ、 津江県金沢の応援番組、ラジオ番組を聞いてたんですが、ちょうどそれで振り返りで岡山戦の話をしてたんですが、まあ惜しくも金沢負けてしまって、残念だったねって話からまあ始まって、ただまあこれ岡山のね、またサポーターがちょっとやらかしたみたいで、その時試合も。
なんかあったの？
うん。選手に、こう、メガホンを渡そうと思って、2、3のサポーターが柵乗り越えて落ちちゃったみたいなことで、まあ一応、厳重注意と、中にはちょっと向き、こう、入場禁止みたいな、そういったかなり厳しい措置も取られたサポーターもいたみたいで、まあこれ、サトシさんがどうこうじゃなくって、その岡山サポーターのイメージがね、悪くなっちゃうじゃないですか。はい、思い起こせば去年の岐阜の時もあったじゃないですか。はあ、岡山のサポーターが、ちょっといざこざがあったりとか。ほうほう、というのが、ちょっとそんな話が聞こえてくるので、これって逆にサトシさんとかね、そういった一般のサポーターの方々から見ても、まあ迷惑なことっちゃ迷惑なことですよね。
そうだね。うん、
で、その金沢の番組で言ってたのは、それに反してファジアーノの選手たちっていうのはちゃんとアウェーの方まで来て成立して挨拶してくれたらしいんですね。なかなかこれって逆にないじゃないですか。
はい、
アウェーの方にのホームの選手が行って挨拶するってあまりないじゃないですか。
はい、
でだからファジアーノの選手たちはとても礼儀正しくって すごい印象は良かったんだけども逆にサポーターがそこまで、まあ、エキサイトしてのことだとは思うんですけども、そういうことがあったのでちょっと残念でしたねみたいな話をしてたので、
はい、
うん、どうなんでしょうね、岡山の他のサポーターの方々の中ではそういった意見というのはちょっと盛り上がったりとか、こう自制しようみたいな動きはあるのかなと思ってちょっと気になったりもしたんですが、
でもコアサポと一般のサポは違うよね。
うん、まあね、そこをどう線引きするかっていうのもあるんでしょうけれども、はい、そんなわけで、佳境に入ってきてます J2、リーグなんですけども、昨日今日で、試合がすべて行われました。まずは岡山、残念ながら水戸に0対1で、敗戦ということでね、ちょっと詳しい結果は私は何も見てないので結果だけではありますけれども、
はい、
うん、ちょっと悔しい負けですね、ここに来てね、なおかつホームですしね、
うん、
うん、そして、頼まれておりました我らが FC 岐阜、こちらの方も同じく0対1という結果で、町田に敗れて、球団史上タイとなります7連敗というね、
そうそう、
まあ、泥沼状態ではあるんですけれども、
7連敗って聞いてね、2013年の開幕から7連敗で 1点も取れなかったって試合を様々と蘇ってきて、うん、はあ、あんなこともあったなと思ったんですけど、実は2013年のラモスの時も7連敗があったらしくって、この7連敗でラモスは解任されたんだよね、確かね、うん、ということで3回目の7連敗です。いやー、今回はね、まあ、ちょっと復活できないんじゃないかっていうぐらい内容がひどいのであれなんですけど、なかなかやるね、7連敗。
うん。
なんともならんですわ。
順位的にもかなり勝ち点差、迫りつつあるという状況もあって。
もう、残留争い確定ですわ。
ね。ただ、やはりまあ、これも前に言ったんですけども、順位の方を見ますと、下位に沈んでるチームがね、ジェフだったり、そして新潟だったり、サンガだったりという、今まで本来であれば上位に占めててもおかしくない。なおかつ、ヴァンフォーレなんかもね、15位というところにいたりしますしね、かなりこの J2 というのは、本当に毎年毎年、どこが優勝してもどこが落ちてもおかしくないという、そんな状況が続くなという感じは、ここに来てもまたしますけどもね。
まあでも残り試合少ないから大概も見えてきたよね、うん、どの辺のポジションに入れるかっていうのはね、うん、
そしてそのファジアーノなんですけども、現在勝ち点44ということで9位タイというところですかね、まあ、8位9位そういうところにいるんですけども、十分まだプレーオフ圏内は狙える状態にはありますのでね。
そうだね、うん、
ただ上2つがもうちょっと抜けちゃったかなって感じはありますが。
いいじゃん、町田 J1 ライセンスないんやで別に加藤が J1 行けへんの、
いやいや、ね、素晴らしいモチベーションだと思いますよ、それで1位を。
いや、だから他のチームにしてみたら別に、あ、でもあれか、 J1 ライセンスがないけど町田が1位とか2位になったら自動昇格の枠は1個なくなるってこと、うん、かな、ね、そういうレギュレーションですか。
あ、一個だけ帰るだけ。
そうやね、うん。あ、そうするとやっぱり1位2位に止まったら困るんか。そういうことやね、他のチームはね。
まあね。
はい、自動昇格の枠がなくなるからね。うん、
そんなことでね、まだ残りとはいえあと十数試合というところですかね。12、3試合かな。
そんなにあるの？
まだそれぐらいあるはずですよ。
まあでもさ、うちのチームはちょっともうこれはなんともならんね。本当にね。まあなんかさ、華麗なパスカーブサッカーに夢見てたんですけど、ここまで頑固でこだわりが強すぎて、もう選手起用も偏ってるともなんともならんすね。
なかなか今日あたりの試合、まあこれ FC 岐阜ですけども、まあこれも全部見たわけじゃないんですけども、かなり尻上がりに良くなってきてるんだなっていう、その試合が自体がね。前半あまり良くなかったんでしょ？
前半はね、町田がガンガンプレスかけてくるからね、自陣のゴール前でね、もうボンボンロングボール蹴り出せばいいのに、自陣の前でパス繋ごうとして、ガンガン押しつぶされて、本当にゴールの前でパス回してて、パスミスして、オウンゴール決められたっていうね、もうバカみたいな失点、何回も繰り返してきた失点で、ああ、またか、みたいな感じで、で、後半は町田が走り疲れて、ね、岐阜もシュート打たないから点取れそうにないからってことで、まあ、結構ね、なんていうの、うん、まあ、それなりの試合はやったけれども、枠内シュートゼロじゃ勝てんよねっていう。ということで、点取り合いがいなくて、誰でも点を取れるサッカーっていうのを、目指して作り上げてきたらしいんですけど、誰も点取れないのにストライカーもいなかったら余計点取れんぞみたいな、超悪循環で、で、ヴィッセル神戸に行った古橋選手ってすごかったんだなって、改めて代わりの選手を見つつ、古橋だったらあそこ取れたのにとか、あそこ抜けれたのに絶対ボールキープできたみたいなね、なんか、30% 増しぐらいで古橋のイメージが良くなっちゃってて、これはダメだみたいな、全然ダメみたいに思っちゃうから、やっぱ彼すごかったんやわ。改めて思った。今日の試合は出れてなかったみたいし、ベンチにも入ってなかったけど。うん。以上。
逆に言えば、それだけ、決定的なシーンを作らせなかった町田の方が、まあ、1枚も2枚も上手だった。
いや、決定的なシーンを作らせないどころかさ、まあ、ボール出したってさ、ボールキープもできないし、追いつけないしさ、もう全然鼻から話にならんわ、みたいな、うん。そんな感じ。
でも、そういったところでの、まあ、やはり試合巧者、まあ、この順位に表れてるのかなって感じはします、
ね。ていうかさ、町田の選手さ、自分の体にさ、当ててボール出したのにさ、自分は触ってないみたいな感じで、で、コーナーキックとか、審判、コーナーキックとかによって、どう見たってさ、町田の選手が自分の体に当たって出しとるのに、岐阜の選手違うとかって言っとるのに、審判も認めんし、どういうことやねんっていう、もうなんかね、それは見えないの審判っていうね、もうそういうところとかね、なんかもう実況と解説にね、もうバカにされまくってね、なんかもううんざりみたいな、そんな感じでしたね、今日のダゾーン中継は。
まあ、ジャッジは別にどうこう。
ね、いや、あるでしょ、あんな目の前で見とって。目の前で見とって、町田の選手がさ、30番の中島がさ。目の前で
見てたんならちゃんと岐阜の選手に当たったんだよ。
違う、だってテレビのさ、リプレイだって中島にしか当たってないもん。あの人が体で全部受け止めてるのにさ、岐阜の選手触ってないって言ってるのにさ、審判目ついとるんかいって、ああいうのはやっぱ思う。
はい。まあ、どちらにしましても、それだけ強かったのは町田だったという、そんな試合。サトシさんからチャットいただいてます。今年になって若気の至りの怖さぽくんたち問題になってます。若い子たちなんですよ、お騒がせしてすみませんと、
う
ん、
でもさ、若い子たちって知ってるから言えるけど、知らない人は、あ、岡山のサポーターはっていう目で見ちゃうから、やっぱそれが問題だよね、うん、っていうところだよね。
まあ、うん、続いたというか、まあ、ちょこちょここう岡山のサポーターがこう乗り越えて入ったみたいなとかね。
だってさ、岐阜の怖さぽだってなんか手すり乗り越えそうになったりとかさ、なんか拡声器渡そうとしてなんかやんちゃなことしそうになるとハラハラするもん、うん、あんたらのせいでイメージ悪くなるやんって思うシーンは多々ある、
うん。そして竹ちゃん絡みのオウンゴーグルだったんでしょうか。
そうそう、竹ちゃんがね、竹ちゃん当たっちゃった。もうね、っていうかあんなとこでパスミスするやつも悪いんだし、なんかね、体を避けずに止まっとけよって思ったんだけど、避けたらボールのコース変わってビクトル全く触れんかったっていうね。
記録はオウンゴールじゃない
んだ。オウンゴールじゃないけど、どう見たってオウンゴールじゃんの。
まあだから当たって、だけども、まあ、記録的にオウンゴールでなければ。
あれってさ、うん、オウンゴールとオウンゴールじゃない境目は何なの？だってシュートのコースが変わったのは、そのディフェンダーの選手の体に当たったから完全にコースが変わって、キーパーが反対側に飛んでたから反応できなかったってことでしょう。
シュートをしたかしてないかってところからまず大きい。
シュートしたら相手の選手に当たって入っても、その
それはオウンゴール、あ、それはシュート、
シュートになるの、うん、 だって、
例えば
だってさ、その選手に当たらなければ方向が変わってなかったからキーパー止めれてたわけやん。
コーナーから上がったボールに自陣の選手が当たって入ればオウンゴールする。
うん。
だけどシュートしたボール、もしくはシュートモーションで打った、シュートをしたと思われるボールが、味方の選手に、味方っていうか敵の選手に当たって入るのは、
だってその当たったがためにコースが変わったで止めれんかったやん。
うん。
っていう。まあ、まあいいんですけど、そうそう、まあ、まあしょうがないよね、あんなところでパスミスするからっていうのがあったんですけど、武田選手ね、またね、最後の最後にボックス内でね、相手の選手倒しちゃって、あー PK と思ったらね、うちのビクトルちゃん止めてくれたんですよ。ここがね、後半89分ぐらいだったっけ、
はい、
この試合の最大の見せ場、うん、それまでね、枠内シュートゼロだから盛り上がるってところも一切なしっていう感じで、やっと89分に、ビクトルのおかげで大騒ぎして、それで試合終了みたいなね。
うん、
まあなんて試合やったんやろっていうか、もうずっとこんな7連敗でこんな試合ばっかりね。
いやいや、
まあしょうがないね。
先ほども言いましたけども、 J2 というのは順位関係なく、いわゆる下克上が起こりやすいチーム、こうチームというか、そういった、性質がありますのでね、はい、上が下が上を食うというのは十分に考えられるので、はい、今後の、活躍というかね、奮起に期待して、もうしばらく見守りたいと思います。こんな言い方しかできませんけど、
いやだってさ、今更どうしようもないね、大木さんが自分のやりたいパスサッカーに向くような小柄でパスの上手い選手しか取ってないからさ、今更サッカースタイル変えたって選手誰もいないじゃんみたいな、こんな特殊なサッカーしかやってなくってポジション関係なくいろんなとこやらされるのに、こんな偏った編成のところを他の監督率いたってしょうがねえだろみたいな、それぐらい偏ってるからもうどうしようもないよね、腹くくらないとねって思いませんか。
はい、ということでございました。
ああ、レオミネーロが夏に帰ってきてたらな、また違ったのにな、福岡に行っちゃったしな、悲しすぎます
ということで、岡山まだまだ十分プレーオフ圏内ありますのでね、
ちょっ
と今日の負けは、まあ、ある意味ちょっと痛かったかなって感じは、まあ、ひいき目に見てしたりもしますけども、
見てないんでしょ、し
だからその
結果だけ、ね、
結果としてね、
あしょうがない、一生懸命やって負ける、いや一生懸命やったって負ける時はあるんだ、
確かにね、
うん、
ということでございました。サトシさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、今週のメールすべてご紹介させていただきました。改めましてお送りいただいた皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、そんなわけで、リトラジ8月の最後ということで、お話をしてきたわけですけども、明美さん何かありますか今週は。
まあ特にないですね、うん、ちょっともう今週忙しすぎてですね、世の中の動きの流れについていってないです。いつもついていってないけどね今週は特についていってない。
はい、じゃあ私の方からなんですけども、はい、今週実は私のツイートが軽くバズりました。
何があったの。
はい、見られた方いるかなと思うんですけども、リツイートがバズったというか、
ほう、
そんな話なんですけども、何気にリツイートした発言がですね、いいねが何百とかついてて、
あなたの発言じゃないの。
いや私の発言じゃなくて、まず、こうツイッター上にですね、こんな記事があったんですね、ある生徒がヘビ捕まえてきたよという漫画だったんですけども、
あ、はあはあ
はい、ヘビ捕まえてきたよと言って先生に見せたところ、うん、それは実はマムシだったということで、
ほうほうほう、うん、
先生もびっくりしてすぐにそのマムシを、ガラス瓶に入れまして、うん、これは危ないんだよっていう話をしたんですが、その後このマムシをですね、まだ赤ちゃんマムシだったらしいんですね、小さなもので、
はい、
各教室を回りまして、マムシとはどういうものか、そしてマムシとはどう危ないのか、どういう特徴があるのかというのをね、この小学校でぐるっと回って、みんなが見て、で最後は、アルコールっていうか、なんかホルマリン漬け、
ホルマリン漬け、
はい、うん、にして、理科室にこう置いたみたいなね、ほうほう、そんな漫画があって、まあ、生きた教育っていいよねみたいな、そんな内容だったと思ったんですけども、これに似た経験、私が実は小学校の頃にしたなというのを思い出しまして、はい、本当に何気なく、こんな記事を書いたんですけども、私小学校の頃、転校を2回しておりまして、つまり小学校が3カ所あるんですね、
はいはい、
でその、2年生かな3年生から、あ本当に、ね、これぼんやりなんですけども、2年間ぐらいだけ岐阜市内ではあるんですけども、かなり片田舎、 場所で言うと、悪谷というところなんですけども、本当に関市に近い、
ほうほう、
まあ、山、もう里山という、はい、そういったところに、転校で2年ほど行ったんですが、周りは本当に、小川が流れ、里山ですから山が迫り、そしてちょっと山1個越えるとゴルフ場みたいなね、そんな自然豊かな、場所で、そこの小学校に通っておりましたら、昼休みぐらいだったかな、大きなパン、あの、給食用のパンを入れる大きなバンジューっていうのかな、はい、うん、はいはい、それにですね、水を張って、黒い物体が各教室を回ってきて、なんじゃこらとして覗きましたら、それはそれは大変に大きな、もう、かなり自分の中でイメージで妄想だから、妄想っていうか、大きくなっちゃってるかもしれないけども、はい、それでも、60センチとか70センチくらいはあろうかという大きさのオオサンショウ
ウオ
がですね、そのバンジューの中で捕まえられて、じっとしたまま各教室を回ってきたというのがあったんですよ。
当時は国の天然記念指定物？
いや、多分もう
きちんと、な
ってた？はい。へー。と思うんですけども。
めちゃめちゃ自然豊かやね。
はい。
っていうか別に岐阜県の金山町行けばオオサンショウウオ生きとるけどね。
まあね。
うん、見に行けばおる。
はい。ただでもそれだけ大型のものでしたし、誰が捕まえたんだって話もあるんですけども、ほ
うほう、うん、
まあ、とはいえ大変珍しいものですので、各教室を回って、オオサンショウウオを、ね、生きたものをぐるっと、回ったなというのを、まあ、そんなことをチラチラと書いて、まあ、その最初にツイートされた方とは全く面識も何もないんですけども、うん、まあ、いわゆる FF から外から失礼しますみたいな感じで書いたら、ほうほう、そちらの記事がですね、なんか皆さんにいいねをたくさん押しててもらって、
いや、オオサンショウウオは一応インパクトあるでしょ一応国の天然記念指定物でしょ、
はい、とかなんかこうリツイートとかたくさんしてもらって、
あ、そう、
ちょっと自分の中で、あ、バズるってこういうことって思って、
なんかね、バズったら宣伝しなきゃいけないルールらしいよ。
なんで
なんかね、みんなね、バズったからじゃあ僕宣伝しますとかってみんなやってるもん、うん、
まあ、バズるってところまでも言ってないんですけどね、うん、実際はね、
そんなもん楽しかったんでしょ、
うん、ていうかね、いや、ちょっとね、あの、びっくりしたというか、
あ、そうなんだ、通知いっぱい来た、まあまあまあって、
全然来ない、だから
切ってあるの通知、
あ、切ってある切ってある、
あ、そうなんだ、
で別にフォロー数も変わらないんですけど、
あ、
はい、ただみんなそれに対していいねって押してくれたっていう、
まあ、ツイッターってさ、正しい使い方すると楽しいよね、
まあ、気持ちいいというか、あ、面白いなと思ってね、
うん、うん、
あの、ほら、何のどこも癖にもならない話じゃないですか、
そうだね、うん、
でもそんなことでみんな、あ、割とね、気軽にいいねしてくれたとかリツイートしてくれたりするんだなと思って、うん、うん、そんなことがちょっとあったので、皆さんにご紹介してみたんですけども、皆さんどうですかね、ツイッターやインスタグラムやってこう思わずこうバズったというかね、
ないです、
こうなんか爆発したみたいなことが
ないです、さらに最近ほとんど書き込まないし、
うん、なかなか難しいですよね、これって意図的にやろうと思って本当難しいですよね。
ああ、でもね、今日ね、ツイッター眺めててね、共感したことがあるんだけど、いい、喋って、うん、あのね、子供がある家庭のお母さんがね、
うん、
ママのお仕事、ママの営業はあと30分で終わりですとかってね、宣言するんだって、子供に、
うんうん、
そうすると30分経ったらママのお仕事をしてくれなくなるから、それまでに学校のことやらいろいろなんやからとか、雑用とかね、あのね、聞いてきてね、それを過ぎるとね、お母さん自由の時間になれるんだって、
うん、
だからね、あ、家庭の中で主婦とかお母さん役って24時間働かなきゃいけないような感じなんだけど、うまくやる人はそうやってやってるんだって、
うん、
ママのお仕事終了みたいな。
なるほどね。
わあ、すごいなーと思って、
うん。
でさ、私も今日体偉かったから、夕飯なんか作るのめんどくせえと思って、まあ、出来合いのもん買ってきて済ましたんだけど、やっぱさ、あの、大人二人だと、まあ、ごめん、偉いで手抜いたで済むけど、やっぱ子供がいるとさ、できなさそうな気がするんだけど、うん、生きるのが上手な方は、うん、そうやってやってるんだって、うちもやってる、みたいな。うん、ああ、なるほどってちょっと感動しました、私は。うん、お母さんも主婦もね、休息が必要よね、やっぱりね、
うん、
と思って、いいお話じゃない？
まあね、本当にあの、無理してやってね、うん、それで立ち行かなくなる方が余計にこう被害というのは大きくなるもので、そうそう、
でもママのお仕事をあと30分で終了させますとか、今日何時までとかって決まってると、家の中の人たちもさ、お母さんにも気遣わなきゃとか思うよね、うん、やっぱりね、
あの、まあ、話に似てるようで似てないのかもしれないですけども、近い話として、日本人の資質っていうか性質として、こう一回動き出して正常に動いてるものは、うん、できるだけ触らず うん、近寄らずそのままにっていう現状維持をできるだけしようとするんだって。でその結果どうなるかっていうと、つまりメンテナンスっていう概念がなかったりするんで、うん、いつか突然それが止まって修復不能になってしまうっていうことが、うん、この日本人っていうのは割と性質として持ってるっていうことで、あの例えば SE さんとかさ、そういった今だと IT 系のお仕事をしてる人なんかで、その設計とかやってる人なんかにはそういうことがあよくわかるって話で、まあ、そんなことがちょっと見られたんですけども、
ツイッターのタグでね ITRR 怖い話ってタグが面白いんだけど、はいはいはい、見たことある、うん、あのサーバー管理チームがサーバー の, あのメンテナンスに全然問題ないからって部署ごと解雇になったら、その後トラブル続出とかで、うん、どんだけ知らんねやみたいな、うん、24時間稼働してるはずのサーバーがなんか調子が悪いと思ったら退出時に電源落としてたとか、うん、結構ねいろんな話聞けて面白いんだけど、うん、これ実話なのとかと思うんだけど、うん、結構そういうのも面白い、うん、
だから休養を取る大事さっていうのがここ数年かなり叫ばれてきて、それがかなり認知度も上がってきてもいるし、うん、まあそれが大事だってのもなんとなくこう社会的には割と認知はされつつあるじゃないですか。
でもさ、そうは言ってもやっぱりなんていうの、人手不足の業種とかは無理やり働かせせられるよね、
うん、で
やっぱりね、
あの例えばそれの悪い例としてこう災害があってこうね、そこに行く自衛隊の方々がろくな休養もできずにどんどんどんどんと疲弊していって 100% の力も出せなくなる状態になったりとかってよくある話じゃないですか。ではなくて今言ったお母さんもそうであって、つまりどんどんどんどんすり減ってそれでも頑張ってやるんだけども、いつかどっかでそれはプチッと切れちゃったりすれば、うん、もうそれこそ何も立ち行かなくなって、なおかつ余計に費用やコストやっていうね、そういう側面も出てくるので、やっぱりうまく休むとかうまく自分をそういうふうにコントロールするっていうのは大事なことだし、それはその彼女や彼自身ではなくって全体的な話としてね、その方がいい方向なんだよっていうのをやっぱりもう一段階社会として認識をしないといけない時代になったのかなと思ったりもしますけどもね、うん、日本の倒産件数の 25% が人手不足らしいですよ去年あたりは。
まあ人手不足っていうか安い給料で人を雇おうと思うから集まらないんでしょ、うん、っていうところもあると思うけど、まあう
ん、だからそこまでしてでもそのだから畳むっていうそういう倒産が多いらしいですね、人手不足の場合はね、
うん、
で倒産というパターン、
まあ、でもさ現状 の, あの政権になってから失業率も当然下がってるし、倒産件数も減ってるし税収増えてるっていう意味で言ったら、まあ、経済的には多分世の中の人たちは前の政権よりはいいんだろうね、
うん
まあね、と思うんですけどね、うん、まあそれがみんながみんなそう思ってないっていうところはあるけれども、でもいいところもあるし、まあやっぱりさ働きたくなくても仕事が合う合わない以前に求人がないっていうのはもう絶望的だもんね、はい、それを思ったらまあ多少は我慢してでも働くとこがあるんだら働けばいいし、まあでも我慢してまだ働きたくないわって人は別にいいんだけど、どうなんだろうね、世の中の経済は本当にいいのかな、うん、でも私みたいにさスーパー買い物行って5000円買ったのにこんだけ買いみたいなさ、食料品全般が高くなってるっていう実感はやっぱりちょっと主婦としてはびっくりするよね。でもその高くなった分製造メーカーがきちんと適正利益を得れてるんであれば、まあ、それは仕方ないよねって思うんだけどね、そこがようわからん、
はい、
うん、
まだまだ未だに一部ドラッグストアだと行きますと8円でうどん玉が書いてあるとか
売ってるよね、他店対抗価格とかね、8円でできるわけねえやろとかって思うけど、
10円でもやしが書いてあるとか、
まあでももやしさ、あのもやしの生産自体はもう工業生産と変わらない、工場内生産だから変わらないけど、原料の緑豆が今高いんだよね、うん、だから10円なんかじゃ採算合わないはずなんだけど、でもさ野菜の値段がこれだけ高くなってくるともやしってやっぱり優秀よ、うん、もやしの価格がそれなりに落ち着いてるのは、
まあね、はい、ええ、今後、自民党の総裁選などもね、近々行われる予想になってますんで、ね、
そうだね、
はい、うん、政治もこの秋からまたちょっと動き始めるところもあるようですが、はい、そんなことも気にしながら、まあでも日々の生活として、
そうですそうです、
はい、粛々と、続けていきたいと思います、今週はちょっとそんな気になった話させていただきました、はい、 最後に、ジャクソムさん、オオサンショウウオ、昭和26年、1951年には天然記念物に指定されているみたいです。
そうなんだ、
自分が小さい頃から指定されていたと記憶しています。
なるほど、
うん、まあかなりなんか天然記念物といえばオオサンショウウオみたいなのも、
そうだよね、
イメージとして割と
別に絶滅危惧種って言われるけど、別に金山行けばおるけどねっていう岐阜県民はね、
あのサンショウウオとオオサンショウウオって違う、
え、種類違うの、
らしいですよ、
大きいだけじゃないの、
うん、らしいですよ、
あ、そうなの、
確か、
じゃあ穴だが見たの、ただのサンショウウオなん
だ、そんだけでかいのはオオサンショウウオなんだ、
え、さ、普通のサンショウウオちっちゃいの、
まあ、あの大きさがそこまでしかなんないのはサンショウウオだったっていう、なんか、
じゃあ一緒じゃん、
ぼんやりなんですけど、
またぼんやり言ってる、
はい、あとシュートね、サッカーのシュート、
うん、
これはシュートを触ってしまってオウンゴールになるという基準ですが、最初のシュートが枠外のシュートであったこと、もう一つは全くボールに触る意思がなかったことだったかな、これは FIFA が定めるルールブックに載っていないので各国で基準が違います。上記は審判資格を持つ人から聞いた話で、何年も前なので変わってしまっている可能性もありますということで、まあきちっとしたちょっと明確な基準というのは難しいのかもしれないですね。
まあでも日本の中では一応ルールがあるんだけれども、うん、私たちはそれを定かに知らないってことよね。
だからオウンゴールっていうのは枠外のシュートが何かに触って入ってしまう、もしくは、
でもさ、枠外のものが何かに当たってってさ、このゴールの外に折ったディフェンスに当たって本来だったらその人がいなければ外に抜けていくのがその人に当たって入っちゃったのがオウンゴールってこと、
うん、そうそうそう。
でもあんなんさ、どう見たってゴールの前にいて、
うん、だからあとは全くボールに触る意思がなかったことで、それで当たってしまった、
体避けとるよ、うん、それはどうなの、
避けようとするってことは、
避けるな、そこで避けんかったら止めれたのにっていう、そんな避け方やった、
うん、これは触る意思っていうのをどういうふうに、
そこが曖昧ってこと、
うん、っていうところですね。
なるほどね、
はい、そんなわけでして、いろいろとジャクソンさん毎週毎週ありがとうございます。
いろいろ教えてもらってありがとうございます。はい、あ、名古屋さん調子いいですね。
ね、グランパス。
ね、
6連勝 ?5 連勝
いいね。
ね。
お金使った甲斐あるね。
もうちょっと軽く抜けたかなっていう。
なんかピンポイント補強がバカ当たりやね。羨ましいわ。
その割逆にちょっと長崎あたりがもう厳しいなっていう状況にもなりつつあるとか。
まあでもほら、ジャパネット高田の、あの、元社長は、あの、夢があるってまだ諦めてないから。
まあね。はい。
まあそりゃさ、昇格してったチームがそう簡単には勝てんよね、うん、やっぱりね、そこには壁があるんだって。
ガンバがどうしたって話ですけどね。
まあそれはいろいろあるんでしょ、
はい、
ガンバいいじゃん、前も J2 来とったで。いやいやいや、ガンバが J2 来るとさ、地方に客入るからいいよね、来てほしいわ、
はい、野球も佳境に入ります、サッカーも佳境に入ってきます、また秋ね、今そういえばアジア大会もね結構盛り上がってたみたいな。
盛り上がってんの？
盛り上がってたみたいですよ。
なんかメダルいっぱい持ってるけど、なんかテレビの露出は少ないんじゃないですか？
いやいや、まあアジア大会ですからね。
まあまあ、でもあの水泳の子頑張ってるんだね、うん、
あとはマラソンも金。
あ、本当？
男子37年ぶり。
台湾の方がさ、中国選手2人を抜いて台湾があの真ん中の表彰式になって台湾国旗が上がったのすごい喜んで見えるからあ、やっぱいろんな思惑があるのねと思って、なんでアジア大会は台湾国旗が上げれるんだとかっていろんなこと考えたりとかして、
いろいろと楽しみなことが増えてきます、この9月からね、まだ、後半戦だね、9、10、11、124ヶ月ね。
で、もう終わりやね、2018年
ね。
平成ももう終わるね。
はい。またこんな話をすると長くなりますので、はい、そんなわけで、今週もリトルジ最後までありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ごめんなさい、ジャクソンさん、さっき触る意思があったことですと、あ、触る意思がない場合はオウンゴールにならない可能性が大きいですと、あ、触る意思があった場合がオウンゴールになると。
だからそのボールを止めに行ったんだけど弾こうとしたりとか、
う
ん、クリアしようと思って行ったんだけどし損なって入っちゃったのはオンゴール、
はい、
なるほど、
なかなか難しいですね、
難しいね、
はい、というわけで、今週はこの辺で、皆様、チャットの方も含めて、いろいろとご参加ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
しばらく残暑続くようです。皆様お体気をつけてお過ごしくださいませ。今週もお会いしましたのは私ヒデと
明美でした。
ではまた来週です。皆様さよなら、おやすみなさい、
ごきげんよう。